桜川マキシム。どうもジャスです。
デルタブルースです。
今回国の話をするというですね。
そんな硬い話しちゃって大丈夫ですか？
硬い上に大きいですね。
まとまらない危険性がもうジャスさんの編集次第っていう可能性が。
あのね、編集次第やなって思って喋ってる時の方がまとまったりしますよ。
あ、結果まとまっててる可能性はあるかもしれないですね。あ
のね、これやってこれやって最後この話で締めようって思ってたら、喋ってる相手側からの話の誘導でそこに行かないっていう時に焦って余計話がとっちらかったりしますからね。
そう、そんなもんなんですけどね、フリートークの延長にある番組ですからね。
そうね、相づちまで全部決めてたら別ですけど、
はい、
漫才の脚本的なね、
はい、もうコントとかね、ああいう感じで、
そう、そんなんしてないですから、
もう全部本当に、あの、下手すると相手のメモを見ずに喋ってますからね、スカイプで。
あの、ひどい時には自分が何を喋ろうとしてたか忘れてるっていうですね。
もう本当にね、あの、まあ、収録裏話にもならないですけど、スカイプでジャスさんと一回もお会いしたことないし、うん、顔を合わせたこともないっていう、そう、状況で、
そう、
喋ってるんで。
そう、あの、僕、アルさんとも会ったことなかったんですからね、まだね。
そうですね。まあ、どっかで関西行くときにはちょっとお邪魔します。
そうですね。僕も関東行くときにはお邪魔します。ね、そんな二人が国の話をするっていうですね。
絶対まとまらないですよね。
ね、何ですかこの、その、会ったことない二人が国家観を語るっていう、ちょっと未来っぽい感じ。
朝生ぐらい時間があればね、探りながらいろいろ話せるかもしれないですけどね。
そうですよ。皆さんそんなんしたことありますか？会ったことない人とですよ。喋ったことがあるのの2回目で国の話とかしますかっていうことですよ。
ね、それをやろうって言うながら、まあ、ちょっととっちらかるのはもう許してくださいと。
そうなんですよ。あとはもう編集任せとなるわけですよ。
そうなんですよ。で、まあ、あと困ったら次回に続くで逃げますので。
そう。
この話はまたのネタでっていう、ね。
30分でまとまるわけないんですから。
無理ですよね。
ね。でもします。
はい。やっちゃいます。
ね。盛り上がっていますよ。イスラム国とかそういう話からしますよ、ま、という。
やりますか。
ね。
ね。まあ、ジャスさんとこうネタの出し合いをしてるときに、まあ、僕の方から、うん、イスラム国の話とかちょっとしませんかっていうネタ振りしたら、うん、そのすぐ後ぐらいに北海道大生が捕まるっていうですね。もう自分がまるで神様かと思いましたね。ネタの神様がいるんだなと。
タイムリーやなと。
すごいタイミングで、で、もう急遽慌てて、はいはい、セッティングという感じですけど。
ただ今から話そうということはですね、国というものについて喋るのでですね、なんやあの立命館の元教授のヒゲのおっさんとかいう話をしだしてはいけないわけですよ。
そうなんですよ。あと途中で逃げたフリーターって実はドイツだとかで、そういう追及はしちゃいけないんですよ。
なんか、あの、偉そうになんか、いや、自分としては、あの、自分がどういった力があるかみたいなことを試したくて、一度イスラム国の方に行ったんですって言って帰国して、あの、負傷した後とか見せてるやつおるけど、あいつ人殺しやろとかね。
ね。
ね。
やばいですよ。殺人罪で捕まんなければいいですけどね。ね。
と思うんですけど。
はい。
いやいや、そういうイスラム国ね。
イスラム国の話と、うん、まあ、あと今年大きなトピックスとして、やっぱりロシア、うん、ウクライナ問題。
はいはいはいはい、はい。
あとは、ま、先日もうちょっと話題になったスコットランド独立問題。
はいはいはいはい。
こういう大きなことが1年で3つ、まあ、まだ終わってないですけど、うん、少なくとも起こってるっていうのは、すごい1年だと思うんですよね。
すごいですよね。だって、一個だけでも大きいでしょ。
十分な一年を振り返った時のトピックスとして歴史に残るものが三つですからね、うん。
世界史のテスト難しになるからやめてって思う勢いですよね。
多分20年後ぐらいの学生は近代史めんどくせえってまた思うんですよ。
そう。
せめて第二次世界大戦かそのぐらいで終わらせないと。
そう。もうえらいことになるっていうね。僕びっくりしたのはスコットランドでしたけどね。
あ、そうですか。
いや、ちょっと前から独立の話出てるよみたいなことは聞いてたんですけど、はい、スコットランドより先独立したいって言ってたとこあったやんって思うじゃないですか。
ああ、まあ、あとは国で見てもこうスペインとかね、火種がある国たくさんありますからね。
うん。
いや、正直僕もスペインとかの方が先に次は出るのかなっていう。
やれ、バスク地方がとかね。はい。そんなんずっと言ってたじゃないですか。はい。
で、スペインも経済的にちょっと危ないんで、こういう時にこう民族意識が高まって独立っていう話が 大体出やすいですよね。
出やすい。
まあでも、スコットランドに関して言うと、
うん、
例えばこう、サッカーの代表で言うと、イギリス代表ってないんですよね。
ないですね。
まあ、サッカー好きな人はご存知の通り、イングランド、スコットランド、うん、ウェールズ、アイルランドとそれぞれが代表を出していて、それぞれがこう、ヨーロッパの予選に、地区ごとに代表を送り込んでるっていう状況なので。
だから、北海道代表とか言うてんのと一緒ですね。そうです。
日本代表は存在しないのと一緒なんですよ。
うんうんうん、うん。
そう考えると、その辺がこう、気質というか、
うん、
まあそういう伝統がある国なので、
うん、
まあ、居酒屋沖縄独立論ですか。
はいはいはい。
まあ、レベルで、あいつらもこう、スコッチ飲みながらそんな話して盛り上がっちゃうのかなと。
なるほどなるほど。
っていうのはちょっと思ったりもしたんですよね。
うんうんうん、うん。
まあ、ただ今回ちょっと頭がいい人がちゃんといて、うん、独立するよりも自治を勝ち取った方がいいっていう、落としどころきっちりと、
うん、
なんか測ってた感じがするんで。
そうですね。前もってそこが落としどころやでって思ってた感はありますよね。
ね。直前のブレアのあの発言を引き出して、あかったなっていう感じで。
あとはもうみんな分かってるよねっていう。そう。
まあ、なんか際どいみたいな、こう新聞は、こう調査にはみんなで言っておいて、でも終わってみたら、独立しませんで、ちゃんちゃんっていう。
そうそうそうそう。
もう完全な出来レース感が、プンプンしてましたよね、日本から見てても。
そう。なんかね、あ、ヨーロッパ人嫌なやつ多いなって思うっていう。
ちょっと計算高いというか。
そうそうそうそう。
あれが島国根性ってやつなのかなって思いながら。
そう。一方の島国の東洋人は思うのであったっていう感じですよね。
本当そういう感じなんですけどね。日本人もあれぐらい計算しないといけないかなって思いましたけど。
ああいう勢いで政治やってるやつらには、そら叶わん部分もあるよねというね。
まあ、外交交渉では絶対勝てないでしょうね。
めんどくさい。
はい。
だから、今年思ったのは、国を新しく作ろうみたいな話が、そのさっき挙げてた3つ、
はい、
の中に全部含まれてますもんね。
そうなんですよ。で、まぁ、ちょっと一個前提条件として確認しておきたいのが、うん、いわゆる国家の、まぁ、構成する3要素っていうのがあるじゃないですか。
うん、
近代国家であったり、まぁ、法的な解釈でっていうところで。
はいはいはいはい。
まぁ、領土と国民と、あと統治機構って、うん、この3つが揃っているっていうのが最低条件として。まあ、言われているところなんですけど、
うんうんうん、
例えば、イスラム国見ると、まあ実質支配している領土があって、
うん、
まあ国ではないから厳密な国民じゃないんですけど、そこに住んでいる人がいて、うん、一応宗教的な意味での統治制度があるわけですよね。
そうなんですよ。
あとはだから国家として批准するかどうかだけの話で。
だから認める、認めないの話だけです
よね。そうなんですよね。まあ要は台湾と同じような状況にあると言ってもいいと思うんですよね。
うんうんうん。
まあちょっといろいろやり方とかはね、いろいろまあ別に置いといて、ただ、一応彼らはその宗教的理念に基づいてやっているっていうところでは、理解できなくはないんですよね。
うん、そう。だから、何ですか、やってることがひどいとかいう話でいくと、
はい、
それは他にも何ぼでもあるわけですよ。
そもそもで言うと、一番ひどいのはアメリカとイギリスが、うん、イラク戦争ですよね。核兵器ないのにあるって言って攻撃して、やっぱりありませんでした、ちゃんちゃんっていう。
うん。
それに比べたら、どうなんだろうっていう。
何ぼかマシやと思いますよ。
ね。で、イスラム、うん国なので、宗教原理に基づいているって考えると、多分、支配したら、非支配者、要は占領された側の人は、4つの選択肢が与えられてるはずなんですよ。
うん。
一つは、イスラム教に改宗する。
うん。
もう一つは、納税者になる。税金を払う。
うん。
で、あとは戦う。
うん。
まあ、要は死ぬってことですね。で、もう一個が去る。立ち去るっていう。
うん、 うん、 うん、うん。
なので、結構イスラム原理主義になればなるほど、この辺ってしっかりとやってるんじゃないかと思うんですよね。
そうなんですよ。だから、イスラム法に則るみたいなことで、やってる限りは、無体なことはそんなにしてないはずっていうところに落ち着いてしまうっていうのはありますよね。
そうなんですよね。うん、だからなんで人質だとかああいう問題が出るんだっていうのはちょっといろいろ絡みがあっての話だと思うんですけど、
うん、
平和的な外交的なその落としどころっていうのは見つけられるような気はするんですよね。
うん、
で、そもそも考えてみるとイスラム国ってなんで出てきたのっていうと、まあ簡単に言うとアメリカとイギリスのせいじゃないですか。もうズバリ言いますけど。
そうなんですよね。だから、アメリカはもう、このパターン続きすぎやなって思うんですけど。
もう、イラク戦争以降、このパターンがずっと続いてきて、アルカイダは明らかに、まあ、テロ集団だったので、世界的にも容認できないっていう流れになりましたけど。
なったんですけど、そもそもね、アルカイダ自体も母体となったのは、どこが資金とか兵器とか提供してましたかっていう話から始めると。
結局、アメリカなんですよね。
そうそう。だから、ね、もう、よくご存知の方は、ランボー3の話をするまでもなくですね。
そっちへ持っていくんですね。
うん、ウサマ・ビンラディンがもともとアメリカのエージェントだったっていうことはご存知やと思うんですよ。
そうですよね。で、結局、うん、まあ、対抗組織として結局アメリカが資金援助して兵器も貸し与えて。
そう。
ってなってって、
ね。ソビエトと戦いなさいよって言って育てたのがウサマ・ビンラディンで。
はい。
で、一方、ウサマ・ビンラディンみたいに育ててたんですけど、はい、どうも俺は軍事的な武装を持って敵と戦うっていうのを隠して、イメージ戦略に訴えた方が、俺的にいいよねって思ったのが今のダライラマですよ。
そうですよね。
うん。ダライラマもともとあの人軍事的には異常なタカ派ですからね。
そうですね。
あの、アメリカとかにね、あの、放浪の旅に出てますけど、アメリカ行ってちょっと前まで早武器をくれや、お前って言うてた人ですから。
でも中国と戦うって明言してましたからね。
そうそうそう。あの人は中国にとってはテロリストですよ、だから、ええ。テロリストっていうのはテロリスト扱いを受けてるじゃなくて、あの人は実際にテロ活動に手を染めてた人ですからね。
はい、武器密輸してとか。
うん。
で、国境線で見ると中国とかインドとかのあの辺の国境がはっきりとしないあのあたりの地域にですね、いろいろテロ活集団を置いてですね、うん、とかってなってきちゃうんですよ。
そうそう。3000人ほど兵を育てててとかやってた人ですよ。
まあ今、アルカイダもその辺にいるらしいんですけどね。合流したらどうしようとかですね。
ね。で、そのどうしようがこうなっちゃったが ISIS じゃないですか。
そうなんですよ。ただ ISIS 頭がいい人がやっぱいるなって思うのは、武力じゃなくて、もう宗教原理を前面に押し出してることですよね。
うんうん。
要は人々に理解してもらえるようにして、それを堂々と SNS、うん、Facebook とかで出してって、だからね、よく言われるのは、あそこにどんどんどんどん入信者が増えている。うん、それが国を問わず欧米も含めているっていうところですよね。
はいはいはいはい。
なんで欧米の人もそこへ行くかっていうと、結局イギリスとかアメリカがずっとここ10年ぐらい続けてきた、うん、まあ体制が嫌になったからっていうことですよね、
うん。
アメリカ人が典型的に考える、そのアメリカ的な民主主義と資本主義を世界中に広げることができたらみんなリッチでハッピーになれるっていう考え方がふざけんなこの野郎って思ってるっていうことですよね。
だからまあだいぶ景気が悪いっていうのも影響してるとは思いますけどね。
そうなんですよ。でも考えてみるともうアメリカもちょっとその、うん、アメリカ本体もその体制を維持できなくなってきてますよね。
うん。
まあ、ヒラリーさんなんかは頑張って戻そうとしてますけど、オバマさんがやってることって完全にその体制から外れてることをやってますよね。もうそもそもオバマさんが大統領に受かったバックグラウンドも、うん、そのアメリカ的なそういう、うんうん、まあ、ジョージ・ブッシュの時からのやり方を嫌って反動でオバマさんの方へ行ったわけじゃないですか。
うん。
で、それをまあ、今度選挙でヒラリーさんがその、戻そうとしてるっていうのが、いろいろ本書いたりしてますけど、まあ、あの本読むともう本当胸くそ悪くなるんで、ちょっと読まない方がいいと思いました。英語で読んでても気持ち悪くなりますけど。
はい、読んだんです。
読みました、一応、さらっと。
偉いですね。日本で読んでる人、なかなか少ないと思いますよ、言うても。
あれ、ウェブとかで調べると結構出てるんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、斜め読みぐらいでポイントだけ掴んでいくと、うん、あ、要は強くて立派なアメリカに戻りたいのねっていう。どっかの極東の国の総理と同じようなこと言ってんな、この人っていう感じなんですよね。でも経済的にだからもうでもアメリカはもうちょっと厳しいでしょうっていうのもありますし、うんうんうん、もう一個、その、まあアメリカ一応キリスト教国じゃないですか。
一応ね。
一応。でもその中で、まあ、ジャスさんも多分新聞なんかで読んでらっしゃると思うんですけど、うん、LGBT の関係の法律がいろんな州でどんどんどんどん可決されてますよね。
うんうんうん。
キリスト教的にはありえない話が、うん、どんどん広がってるんで、
うん、
アメリカ自体もそのアメリカっていう国を維持するために今変わりつつあるのかなってすごく感じるんですよ。
うん、だからワスプ的なところでもう持たへんという、
はい、もう無理だってなってきちゃってるわけですよね。
うん、
だからそう考えるとこう今までの国家とかそういうのの枠組みで維持してきた社会がちょっと制度破綻というか、
うん、
疲労しつつあるのかなっていうのは。
まあ、そんだけね、人移動しやすいとかが結局のとこ大きいのもあるでしょうね。
そういうことですね。結局、だからグローバル化だとか、なんだって言った中で、うん、国家っていう概念が意味なくなってきちゃいますよね。
そう、だから、まあ人もそうですし、資産？
はい。
持って動きやすいんですよね。
そうなんですよね。うん、資産が動いて人が動くと文化も動くじゃないですか。思想ですとか。
うん。
その中でやっぱりこう、共存するためにいろいろミックスしていくので、
うん、
特にアメリカはそれが激しいところなので、それが如実に出るのかなって思うんですよ。
うんうんうん、だって言葉通じて生活できるんやったら他国行って他国で骨うずめてもええかなっていう選択肢が出てくるよねっていう気持ちの延長線上で全部動いてる話かなって気しますもんね。
そう思うんですよね。 だから、それが僕、いい意味でヨーロッパでは成熟していると思うんですよ。
うんうんうん、
今回のその ISIS で、まあ、基本ヨーロッパは EU は動いてないですけど、うん、考えてみると EU の中心にあるドイツとかフランスって移民を受け入れてる国なんですよね。うん
まあね、それで痛い目見てるとはいえ。
はい。で、うん、まあさらに言うと、その移民で入ってくる人たちって、イスラム教なんですよね。信者なんですよね。トルコだったり、アフリカだったりから来ますんで。
はいはいはい。アルジェリアとかね。
そうすると、下手にイスラム関係刺激すると、国内が大変なことになるっていうのは、あると思うんですよね、正直。そこは考えてると思うんで、だから多分ヨーロッパはもう何も動けないんじゃないかと思うんですよ。EU っていう考え方自体もいわゆるその国家的な発想からちょっと外れて連合体を作ってっていう趣旨のもとにあるので
最終的に融合しましょうですもんね。
ええ、
うん。
まあ、そうなってくるとその中でこうやっとミックスし始めて成熟しつつあるところに変な刺激は与えたくないって、
うん、
ガバメントの見地からすると思うのかなと思うんですよね。あとは国内に火種がたくさんある国も多いですし。
だから、ISIS の話はちょっともう一つめんどくさいなって思うのは、
はい、
新しい国できるっていう喜びみたいなところあるじゃないですか。
はい、はい。
なんかちょっとそういう意味でどうでしょう、話がさらにブレるというか。
はい。
うん。乗っかりたくて言ってるやつ多いなっていうのもあって。
ああ、それはちょっとブーム的なところはあると思います、正直。まあ、要は、ぶっちゃけで言うと、さらにいくらって出てくるわけですからね。
うんうんうん。
回収して、イスラム教徒になって武器持って戦えば月、うん十万とかって。
そうそうそうそう。なんかね、ヘミングウェイが行ったノリで言ってるやつ多いやろなっていう。
ああ。まあ、それはでもちょっと、逆に言うと世の中を知らなさすぎるというか、
うん、
もうちょっと考え、政治的な動きとかそれはちゃんと見ようよとか思うんですけどね。
うんうんうん、
強心的にこうイスラム教徒でそこを信じるんだっていうなら別ですけど、
うん、
そうじゃないんであればとは思うんですけど、ね。いやでも
自分の関係のない戦争に参加してしまう人って、基本的にはノリで言ってません？
まあ、ノリで行くか、権力に無理やり銃突きつけられて後ろから撃たれないように前に進むしかないか、どっちかですよね。うん、
自分から行ってる人。
あ、自分から行ってる人は、まあ、金のためかどっちかでしょうね。
そう、金のための方がまだ分かりやすいんですけど、
はい、はい。
たまに最近報道を見てて、なんでイスラム国に参加しようなんて思うんですかねって言ってるやつ見てて、
はい、はい。
いや、分からんでもないやろ。
はい。非常に、なんかその感情的な部分では、分かる部分ってたくさんあるでしょうって思うんですけどね。
うん。うんただ、他国からイスラム教に改宗してまで来ますって言ってるやつは、メンタルヘルス的にあれな人多そうですけどね、とは思いますけど。
まあ、いざとなったら一番最初に逃げる人たちですよねっていう。
わあ、怖いってなるっていう。
あ、目の前で人が死んだこんなつもりじゃなかったって言って逃げちゃう。
逃げちゃう。
感じですけど。
いやまあ、国ね。
はい。
そう、国の話戻すと。
はい。
いや、そういう時思うのは、日本って、その辺、まあ、横に置いてきてるよねっていう気はしますよね。
そうなんですよね。結局そこを横に置いてきちゃったから、
うん、
まあ今の総理大臣がなんかいろいろ言いたい放題、やりたい放題やれちゃってるっていう怖さが出てると思うんですよ。うん、
中国人なんて完全にその政府は借り物って思ってるじゃないですか。どっちかというと血族、
はい、
みたいなものをすごく重視するのはそんだけ国を信用してなくて。
そうですね。
中国人っていうのは何ですかっていうのを説明してくださいって言ったら、あ、漢民族ですって言うじゃないですか。
はい。あれも、ちょっと、それはでも僕はだいぶ乱暴な意見だなと思いながら聞いてますけど。
だから他国に行った中国人同士が集まって、
はい。
ちっちゃい中国作ろうとするじゃないですか。
あ、いわゆるチャイナタウンですよね。
チャイナタウン。あれはだからもともとその国っていうのもそれの大きいもんやと思ってるよねっていう。
ああ、でも日本もそれに近い考え方って若干あるような気はしますけどね。
あ、多分ね、だいぶ近いんですよ。やっぱ、まあ、言うても隣みたいなもんじゃないですか。
はい。
日本人も結局のところ、そういう風なものの考え方してるんですけど、
はい。
そこを問われないまま来てるので。
あ、問われないのか、あるいはあったけど壊されてしまったのか。
うん、いや、問われてないと思います。
例えばこう、昔は、
うん。
こう、自治会とかってあったじゃないですか。
はいはいはい。
隣近所付き合いみたいなのとか。うん。でも今そういうのってなくなってきてますよね。
あれね、多分ね、僕ね、もともとないと思いますよ。
あ、そうなんですか。でも、こう、江戸時代ぐらいから、もともとこう、5人組だとか、入り合地の考え方とかあるじゃないですか。
あれは、江戸時代からなんですよ。
ああ、そういうことですね。
うん。
確かその前はないですね。
あれってその徳川幕府体制の中で、
はい、
農民を統治機構に組み込むときに、
はい、
そもそもその豪族が力を持ってその武士化していくっていう動きを抑え込みたくて、
はい、
で、それを少ない人数で統治するためにはその5人組っていうその横の並びを作っていこうとか、
相互で見張り合って警戒させてっていうことですよね。
の流れなんで、その前っていうのはあくまでその田舎の人が農業やるんやったら、隣近所の付き合い割といるよねっていうことしかやってないはずですよ。
まあ確かにそうでしょうね。
うん。
その制度化してちゃんと統治機構に組み込んだのは多分江戸時代ぐらいからでしょうね。
で、組み込むことによってその今日本人が日本的なその村の感じやって思ってるものが出来上がってるだけで、
あ、確かにその通りですね。
うん。
考えてみると、農村戸籍っていう考え方がなかったですもんね、日本には。
もともとのその日本的なものかどうかというと、
はい。
それは違うと思うんですよ。
まあ、そうですね。日本的なものってどのぐらいの歴史的な時間があれば日本的なものなのかっていうのはあると思うんですけど。
まあ、その、日本人がそう思ってそう動いてたら、日本的でいいと思うんですけど、
はい。
っていうようなところを問われてないっていう。
ああ、確かに。
うん。何やったら日本なのっていうことを、中国人とかは、政権が変わるたびにずっと思わされてるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
で、そうなった結果、いや、まあ、ほら、中国って、その、血族でやっぱ動いていかんと、何があるかわからへんから、血族の結びつきって大事だと思うし、まあ、そういう意味で言うと、漢民族っていう単位で動いてるその中国人が、中国ですよ。で、はい、中国人は多分説明できると思うんです。
そうですね。日本人は、それが多分説明できないですね、
うん。そう。で、日本民族って言っていいんかなー。
いや、それはちょっとあの、いろいろ、さっきの北海道の方々に対する発言とかいろいろあるんで。
あ、だから、いろいろあるんで、言っていいんかなーってなってまうでしょ。
そうなんですよね。
うん。
だから、そういう意味では、僕、典型的に思うのは、
うん、
今の総理大臣がやれ美しい国だの、豊かな国だの言いますけど、
うんうん、
大体の人ってその、例えば豊かな国の前に括弧で経済的にっていうのがパッと頭の中にこう先天的にあるような気がするんですよ。
うんうんうんうん、
だけど、本当にその経済的に豊かな国でいいのかっていう疑問を感じてきた、うん、こう考えてる人っていうのは少ない気がするんですよ。
うん、
要は、じゃあ文化的に豊かな国とか、自然が豊かな国とか、いろんな国家のあり方ってあるはずなんですけど、
うんうんうん、
あるいはそういう、どういう国家を目指して日本っていう国を作っていくのか、ここに住んでいる人間が、まあ、一つの国として共同体を作っていくかっていうのを考えては来なかったですよね。
そうそうそうそう、そう。ふわっと。
ふわっと。そうなんですよ。だから、安倍さんのあの、憲法問題もそうですよね、
うん。
憲法ってものが何なのかっていう意識がないから、
うん、
国家ってものを考えてこなかったから、憲法が何なのかよくわかんないし、
そうそうそう。
ああなっちゃうっていう、ふわっとした感じの。うん、
だから、日本って何なのよっていうので、
そうなんですよね。
その辺はね、その国の名前にも出てると思いますよ。
まあ、日の本ですからね。
うん、いや、じゃなくて、中華人民共和国であったりね。
はい。
アメリカ合衆国。
はい。
であったりするわけじゃないですか。はい。日本国って、何する国よっていう。
どういう統治機構なのかが全然名前からは伝わってこないですよね。
そうそうそうそう。いや、合衆国やったら合衆国やから、それぞれにある程度独立性っているよねって言うてあるやん。
はい。
で、人民共和国やったら人民同士で共和的に運営していく国や言うてるやん。
はい。
日本国ってっていう。
日本、ふわっとした感じですよね。
そう、もうそこから変えるみたいなこと思いますもんね。
ですよね。
うん。
ね、英語で言うとジパングで黄金の国ですからね。またこれもよくわかんないですよね。だから、なんかそのアイデンティティみたいなのが国名からは全く感じ取れないですよね。
そうそうそう。日本国って言ってるのって、うん、他の国から見ると東って言ってるだけですからね。
一番東です、僕たちって。
そうそうそう。
そういう意味ではね、内田さんの日本辺境論みたいな本とか読んでると、うん、ああ、日本人ってこういう気質なのかなって思ったりもやっぱしちゃいますけどね。
いや、でね、だからそういうとこでね、行くと、日本って何なの？いや、それだから日本文化を継承する存在としてですね、とか言うてて、最終的に、ほら、あの天皇って万世一系じゃないですか、とかいうところに、持っていこうとするでしょ。
それはでも、まあ、右の人の必ず出てくるレトリックですよね。
そうそうそうそうそう。
そう考えると、まあ、じゃあ左の人は何かそれに対抗できるものを言えるのかっていう話にもなっちゃうんですけど、あんまり聞いたことないですよね。うん、
とはいえ、だから、結局のところ、その、まあ、ふわっと多民族国家ですね、と。
はい。
だから何々族と何々族と何々族の、あの、運営する国家で、
はい。
基本的には民主国家ですって言っちゃえばいいのにって思ってるんですよね。
ああ。僕は、まあ、これ、それが言えないっていうことは、
うん。
これ、極論なんですけど、
うん。
日本人は憲法が書けないって言ってることと同じだと思ってるんですよ。
あ、自分で。
自分で。自分たちの手で。
うん。
要は自分たちの手で憲法が書けないから、自分たちで、日本って国をどうするかっていうビジョンがないっていう、宣言してるようなもんなんですよね。
そうそう。うん。そのさっきのね、領土と統治機構と国民とがあればって話じゃないですか。
はい。
国民の定義をまずはっきりせえと。
そうなんですよ。
うん。だから、大和民族と、アイヌと、
はい。
琉球民族です。
ああ。
まあ他にもちょっとあるかもですけど、まあその辺は足すネタ足しましょう。
とか、まあ、極論、うん、あれですよね、納税者は全員国民でもいいですよね。
そうそうそう。だから、その先言った3つと、
はい。
あるいは、自ら、
はい。
あの、そこに加わろうっていう人ら。
はい。
が、日本国民です。土地は、こっからここまでです。
はい。
っていうところから、まず始めるとね。
そうなんですけどね。なんか、ふわーっとしてて、え、竹島え、これ、え、うんとかになっちゃうのはダメですって。
そうそうそう。
そこが変だから、うん、あの、都知事とかが、じゃあ、国有化すればいい。ある時は、東京都の所有物にしようとか言い出して、中国と揉めちゃうんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
その辺がね、ちゃんと分かってれば、あんな発言できないんですけどね。
領土問題はありませんとか、未だに言うでしょ、
うん、それは日本人が領土ってものがはっきりとしてないから、起こるわけがないんですよ。
やし、ないとか、言うのをやめようっていう。
ああ。
その原発の安全神話みたいなやつやめようっていう。
ああ。まあ、日本人みんなそうやってこう、
うん。
やっちゃいますからね。
うん。ま、なんか言うたら揉めることはふわっとしとこうとかするから、
はい。
いつまでもこうなんでしょって思うんですよ、ね。
そう。どっかで一回決めるもんは決めないとっていう。どこで手打ちするか決めないとっていう。うん、
そう。だから、竹島は日本領土です。残念ながら韓国に実効支配されています。取り返すつもりです。
はい。
って言えやっていう。
で、そのために、例えば国際法廷でとか、
うん、
手段までちゃんと述べれば、
そう。
いいんですけど、
うん、ね。ね。
それができないのが、
そう。
やっぱそこも日本人気質なんですかね。
まあね。とはいえ、でも、その、そこの気質を失うと逆に日本じゃない気もせんでもないですけど。
あ、まあ、なんか、それなくなりつつもありますよね。
うん。徐々にね。
徐々になくなって、まあ、要は、あの、アメリカ人的な、こう、余裕のない感じ。もう何でもかんでも訴訟だ、裁判だ、金だっていうね。
うんうんうん。
なんか、それはそれで、余裕がないし、すごい住みづらいな、みたいな。
うん、まあ、そうなんですよね。なんか、ふわーっと、なんか、グレーのまま生きていけるのが楽って言うて、日本に定住する外人いますからね。
ね、確かに、それはすごいわかりますよね。
特に同性愛の人ね。
ああ。まあでも、日本にいても同性愛者いいことは何もないですけどね。
そうなんです。あの、ただね、あの、その、ある同性愛者の方が言ってたのは、
はい、
その、アメリカでは確かに同性愛認めてくれる州もあって、
はい、
やりやすいよと。
はい。
ただ、その、アメリカで同性愛認めてもらえるっていうのは、俺は同性愛者なんだ。いいよねって言って、いいよっていう関係やと。
あー、なるほど、なるほど。
あ、そうなんや、ふーんって言ってすまへん。
あ
ー。なおかつ、あの、俺は同性愛者が嫌いなんだ、みたいなやつとも、ぶつかり合う自由やと。
あー、
そんなんいらんねんと。ほっとってくれと。
嫌いなら嫌いで、ちょっと適当な、お互い傷つかない距離取ろうよっていうことなわけですよね。
別に俺に対してお前らがどう思ってるか、俺はええねんっていうね。
それがダイバーシティでしょうとか思うんですけどね。要はそういう人もいていいでしょっていう。
そうそうそう。
でも今なんか最近日本全部ほらこうじゃなきゃいけないっていうべき論でこう話が進むじゃないですか。
あ、はいはいはい。
それが嫌ですけどね。もう今の内閣とか見ててもね。
うんうんうん、
これは内輪か内輪じゃないかとかね。もう丸型の印刷物だからどっちでもええやんって思ってますしつつ。あ、認めちゃったみたいな。もう、どんなコントを国会でやってんだよとか思いながら。
まあでもあの、うちわやろとは思いましたけどね。
あれは100人が100人見てうちわだって思いますよね。
それをうちわじゃないというのはさすがに無理やっていうね。
あれだったらね、もう本当にただ丸型の印刷物ですって言い張った方がまだ
、うん。
いいんですけど。
そうそうそう。ね。
まあ、ということで、あの、日本の国家論はまだ、おいおい話をするネタになりそうなんですかね。
そうですね。まあまあ、その、ずっと言い続けてなんぼのもんやと思いますよ。あの、ある程度のものが出来上がったとしても。
はい。
やっぱそれは常にいじり続けるべきの話だと思うんですよ。
そうなんですよ。だから、まあ、憲法9条問題とかも含めて、
うん、
いじる、いじらないっていう議論は出てもいいと思うんですよ。
うん、
実際に変える変えないは別にして、
うん。
そういう実験的な試みですらなんかタブー視されてるのが、ちょっと日本って危険なんじゃないかなって思うんですよね。
うん。あの、そういうね、なんか、そういうもんやっていうふうに預けてしまうと、
はい。
預けっぱなしになる国民性だから。
任せてブータれるってやつですよ。
そうそうそうそうそう。なんかほんでもうできたらそっとしとこうってなるでしょ。
はい。
できたらそっとしとけないシステムにしとかんと、そっとしちゃうから。
そっとしておかないから民主主義なんですけどね。
そう。
そもそもが。
そう。
任せてブータれるだけだったら王様とか権力者一人絶対統治制にしちゃった方がいいんですよ。
ちゃんとやれるなら。
そしたらあいつのせいですって言えるんで。
そうそうそうそうそう。ね。だから、憲法も次元立法にせえと。
そうそう。基本的に。
うん。30年に1回ぐらい変えと。
見直しをしようよと。
そうそう。
それは政治家とか憲法学者だけじゃなくって、
うん、
いろんな人が目を通した方がいいんじゃないのとは思いますけどもね。
そうそうそうそう。ね、うん。と思うんですよ。
そうですね。
はい。
はい。で、こんな大人のたわごとに付き合ってくださる方をぜひ募集しておりますと。
そうですね。だから何ですか、憲法一条廃止論者とかですね。
はい。
僕ですけど。
そうなんですか？いきなり。
僕憲法第一条は廃止すべきや思ってますよ。
まだ大胆な。
なぜなら天皇制反対ですからね。
ああ、象徴としてでも認めないと。
はい。
なるほど。
いや、象徴としての天皇なんやったら、民主主義国家で選挙っていうことでちゃんと統治する人間選んでる国の象徴としては選挙で選びましょうって思います。
あ、天皇選挙制。
はい。
あ、すごいですね。
はい。ね。
じゃあもう一系譜とか関係なくなってくると天皇も。
だから死んだら新しく選びましょうと。
ああ、それは皇族から選ぶんですよ。それとももう一般も含めて。
皇族から選ぶ。
ああ、なるほど。
皇族は、立候補制にします。
あ、なるほど。
はい。で、皇族の中で、序列は皇族に決めてもらいましょうと。
はいはいはい。
で、天皇が死んだらその中で決まった序列で継いでいきましょうと。
はい。
っていう風に思ってますから。
ああ、なるほど。またその辺の話をしだすと、これはこれで一本話になりそうですね。
長なりますからね。
はい。
まあだいぶ前にツイッターで書いてたような気がしますけども。は
い。なんか最近ちょっとジャスさんのツイッターで政治関係とかのツイートが熱いんで。先日もなんかいろいろとね。
あれは
ね。電車の中でのルールとか。
あれはね、おおむね酔っ払ってる時です。は
い。いやー、まあ僕もね、ちょっと最近電車の中でまた嫌な思いしたんで。
あ、なるほど。
まあ、気持ちが分かりつつ。
ね、まあ、そういうですね、ご意見のある方は、mail@sgmx.info、mail@sgmx.info までと、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、俳優の噂も？
妄想です。
歌手の被り物も？
妄想です。
あ、じゃあ芸人の悪行も？
妄想です。
じゃ、看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど。
妄想です。妄想です。妄想です。